6月ももう20日となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最近はですね、天気がいきなり暑くなったりまた涼しくなったりというのを繰り返していて、体調管理が大変だと思ってらっしゃる方も多いと思います。もう一つ心配なのがですね、梅雨に入ることによる大雨ということじゃないかなというふうに思います。四国の梅雨入りは平年6月の5日頃だそうですので、今年は例年よりかなり遅めになっているということになります。とはいえですね、梅雨に入る前ですが、すでに激しい雨が6月に入ってから降ったということを覚えていらっしゃると思います。先々週6月の7日に強い雨が降っていましたね。この時のニュースで宇和島市で警戒レベル4という言葉、耳にされた方も多いのではないでしょうか。このレベルというのはですね、国の防災情報を5個、5つのレベルに分けるという取り組みによるものです。雨ですと、今までというのは雨がそれほどひどくない順に早期注意情報、大雨洪水注意報、大雨洪水警報、土砂災害警戒情報、大雨特別警報というふうに段階になっていました。これ5つあるわけなんですけれども、注意報であるとか警報、そして土砂災害警戒情報、そして大雨の特別警報、パッと聞いた時にどれが一番危険なのかということがわからないという方すごく多いと思います。私は西日本豪雨の被災地、西予市の野村町と広島県の呉市、その2つで重点的にお話を伺わせていただいていたんですけれども、テレビやメール、その市からのメールなんかですね、で警戒情報だとか警報、特別警報、そういったものが流れてきたような気はするんだけれども、自分の関係あることなのかどうか、どのタイミングで避難したらいいのかということがわからないうちに雨がひどくなって災害に巻き込まれてしまったというふうにお話ししてくださる方たくさんいらっしゃいました。こういった避難するつもりはあるんだけれども、タイミングがわからないから避難しなかった、そういった場合はですね、これからはそのレベルを覚えておくことですぐに行動ができるようにしましょうということで、新しい取り組みとしてレベルで報道するということが始まっています。このレベルですね、1は情報に注意、2は避難の方法を確認というふうにどんどん行動が決まっているわけなんですけれども、私はですね、その2番に避難の方法を確認しましょうというのが入っているのがすごくいいなというふうに思っています。先ほどもお話しした通り、平成30年7月豪雨、もうすぐ1年になるわけですけれども、その被災した時のどういった状況だったかということ、たくさんお話伺ってきました。そうするとですね、避難のタイミングがわからなかったということはもちろんですけれども、どこに行ったらいいのかわからなかったというふうにおっしゃる方がすごく多かったのが印象に残っています。特に大雨の時はですね、土砂災害が起こる可能性がありますので、思っていた方向に避難できないということがあり得るんですね。今治でもですね、昨年島嶼部での被害が非常に大きくって、そこでは土砂災害の被害が大きかったということもありました。そういった時にですね、まだ避難まで少し余裕がある警戒レベル2の段階で、避難の方法であるとか、どこに避難したらいいのかということ、一度確認してみましょうという呼びかけがこれからされるようになるんですね。今まではそのレベル2にあたるのは大雨洪水注意報であるとか氾濫注意情報という名前で注意しましょうということだけだったんですけれども、今後はぜひ方法、避難の方法を確認しましょうというふうに 読み替えていくことが大事ということになります。それでですね、次の段階レベル3というのは、高齢者の方々などは先に避難をしてくださいという段階になります。これはですね、避難の情報の種類としては避難準備という表現になるわけなんですけれども、ここで、逃げるのに時間がかかるなとご自分で思われる方、避難されるのが非常に大事だというふうに感じます。というのもですね、実際に昨年7月避難された方に伺いますと、雨が強くなってからの避難すごく大変なんですね。特に車椅子など使われている方、雨の降りしきる中で必死にこうカッパをかけてあげて傘を差しながら避難したというような方、お話を伺ったことがあります。ただ一方でですね、その避難所に先に行ってしまうと、長い時間こう自分の家とは違う慣れない場所で過ごさなければならないというのがすごく気の進まないという方もいらっしゃるとは思うのですが、避難できるうちに避難するというのが本当に大事なことなんですね。先ほどのお話の車椅子の方にカッパと傘をかけて避難されたという方とは別にですね、迷っているうちにもう外には出られない、車椅子や杖を使っては逃げられないというような状況になってしまったので、一緒にいらっしゃったご家族の方に自分を置いて逃げろというふうにおっしゃったという方のお話も伺ったことがあります。これね、すごく難しいんですよ。ご自身はもちろんご家族の方に逃げてほしい、でもご家族の方は、その方を気遣ってなかなか逃げたくもないし逃げられないというようなこともありますので、やっぱり一番の解決策は先に逃げておくということだと思うんですね。いつか大学の講義でですね、避難所に逃げて災害が起こらなかった時にがっかりしないような避難所を作らなければならないし、がっかりしないという心持ち、皆さん持っていくことがすごく大事なんだというふうに話されている先生がいらっしゃって、私はすごくそれに共感しています。避難所ももっと良くなっていけばいいなというふうに思いますし、まずは警戒レベル3の時には、高齢者の方など避難が難しくなりそうな方は先に避難をするということ、この取り組みというのはですね、今後すごく大事ですし、すごく効果を発揮するところだというふうに思っています。そしてレベル4ですが、この段階になると全員避難ということになります。避難の情報の種類でいうと、避難指示括弧緊急、もしくは避難勧告というもの、雨の情報でいうと土砂災害警戒情報、川の情報でいうと氾濫危険情報といった言葉の段階のことをレベル4というふうに言っています。この全員避難ということになるとですね、家族みんなで集まって避難したいという方もすごく多くなると思うんですね。去年の7月も例えば娘さんを迎えにお父様が駅まで行くとか、一回近所に住んでいる娘さんに連絡をされて、それからこう相談してから避難するというようなことをすごく多く耳にしました。このですね、相談するとか迎えに行くって意外と時間がかかるんですね。お迎えに行く場合だと、その大雨の時は皆さん迎えに行くとか考えますよね。なのでその道路もそもそも混んでいますし、土砂災害が起こったところが通れないであるとか、冠水、水が来てしまって通れないといった道が出てくるとさらに混んでいくことになります。なので本当に早め早めの行動ってすごく大事だと思います。学校やお仕事があってなかなかそんなことできないという方もいらっしゃると思うんですけれども、最近はですね、鉄道各社が先にその災害の可能性があると思った段階でダイヤをストップするということを発表するというのが増えていて、私はあれでかなり災害に巻き込まれる方減るんじゃないかなというふうに思っています。 まずは何よりも安全を考えられるような生活ができるようになるといいなというふうに思っています。あ、それでですね、もう一つ相談をするという話なんですけれども、こう危なくなってきて、こう避難を一緒にするかどうかお友達に電話して確認するとか、ご近所の方にたまたま出会った時にどうするどうするっていうことをお話しされるという方すごく多いということが分かってきています。ただここでやっぱり避難をすぐにできる方っていうのは常日頃からお約束していたっていう方がすごく多いんですね。例えばさっきの話にちょっと関連するんですけれども、災害に関する情報が出たら友達と一緒に一番にみんなで避難所に避難するっていうふうに決めてらっしゃるという方にお会いしたことがあります。これすごくいいなと思ったのが、避難所にみんなで行くっていうことをイベントのように必ずするようにしていけば習慣になるのももちろんですし、避難所で一人で居心地悪く過ごすっていう時間を減らすことができるんだなというふうに思いました。もちろんお友達ご近所の方と一緒に行くというのでも OK ですし、ある程度早く避難するのであれば避難袋にこうちょっと楽しめるようなものを入れたりするのもいいのかななどと思ったりしました。特にお子さんがいらっしゃる方だと避難所に行ったら迷惑になるんじゃないかっていうことを考えてしまってなかなか行けなかったっていう方いらっしゃるので、お子さんが楽しめるようなものがちょっとあるといいのかなと思ったりしました。ちょっとしたことですけれども、その避難へのハードルを下げるということと、避難して何もなかった時にああがっかりって思わない、ラッキーって思えるぐらいの状況を工夫して作っていくというのがすごく大事だなというふうに思っています。最後に警戒レベル5なんですけれども、この段階まで来るともう命を守ってくださいという段階なんですね。なのでレベル5というのはもう災害起こってるんですよ。避難の情報というのが災害発生ですという情報になって変わっているんですね。今までの警報で分かりにくかったのってここの段階だと思うんです。今までだと雨に関することだと大雨特別警報という名前で発令されていたわけなんですけれども、この段階はもう災害が発生している段階ということになります。なのでレベル5になる前に避難をしなければならないということになります。今年から始まったこのレベルを5段階に分ける取り組み、大事なポイントはですね、レベル2の段階でもう避難方法を確認しておくこと、レベル3の段階で避難が難しそうな方先に避難しておくこと、そしてレベル4では全員が避難することです。レベル5はすでに災害が発生している段階ですので、まだレベル上があるから大丈夫だというふうには思わないでください。今年から運用が始まった防災情報5段階のレベルについてお話ししました。レベル5になったらもうすでに災害が発生している状態です。まだ上があるから大丈夫と思わず、レベルの情報をうまく取り入れて避難行動に生かしてください。また来週お会いしましょう。